第3節、多数同時者の債権及び債務。第2巻、不可分債権及び不可分債務。不可分債権。第428条、時間、連帯債権の規定、第433条及び第435条の規定を除くは、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。不可分債権者の一人との間の公開または免除。第429条、不可分債権者の一人と債務者との間に公開または免除があった場合においても、他の不可分債権者は債務の全部の履行を請求することができる。この場合においては、その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益を債務者に償還しなければならない。不可分債務。第430条、第4巻、連帯債務の規定、第440条の規定を除くは、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。第3巻、連帯債権。連帯債権者による履行の請求と、第432条、債権の目的がその性質上不可分である場合において、法令の規定または当事者の意思表示によって、数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、すべての債権者のために全部または一部の履行を請求することができ、債務者は、すべての債権者のために各債権者に対して履行することができる。連帯債権者の一人との間の公開または免除。第433条、連帯債権者の一人と債務者との間に公開または免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益にかかる部分については、他の連帯債権者は履行を請求することができない。連帯債権者の一人との間の総裁。第434条、債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が総裁を栄養したときは、その総裁は他の連帯債権者に対してもその効力を生ずる。連帯債権者の一人との間の混同。第435条、連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は弁済をしたものとみなす。相対的効力の原則。第435条の2、第432条から前条までに規定する場合を除き、連帯債権者の一人の行為または一人について生じた自由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。ただし、他の連帯債権者の一人及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力はその意思に従う。第1巻、連帯債務。連帯債務者に対する履行の請求。第436条、債務の目的がその性質上過分である場合において、法令の規定または当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者はその連帯債務者の一人に対し、または同時にもしくは順次に全ての連帯債務者に対し全部または一部の履行を請求することができる。連帯債務者の一人についての法律行為の無効と、第437条、連帯債務者の一人について法律行為の無効または取り消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務はその効力を妨げられない。連帯債務者の一人との間の公開。第438条、連帯債務者の一人と債権者との間に公開があったときは、債権は全ての連帯債務者の利益のために消滅する。連帯債務者の一人による総裁と、第439条、連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が総裁を栄養したときは、債権は全ての連帯債務者の利益のために消滅する。第2項、全項の債権を有する連帯債務者が総裁を栄養しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は債権者に対して債務の履行を拒むことができる。連帯債務者の一人との間の混同。第440条、連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は弁済をしたものとみなす。相対的効力の原則。第441条、第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた自由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力はその意を主に従う。連帯債務者間の求償権。第442条、連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の面積を得たときは、その連帯債務者はその面積を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかに関わらず、他の連帯債務者に対し各自の負担部分についてその面積を得るために支出した財産の額、その財産の額が共同の面積を得た額を超える場合にあっては、その面積を得た額のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。第2項、前項の規定による求償は弁済、その他面積があった日、以後の法定利息及び避けることができなかった費用、その他の損害の賠償を包含する。通知を怠った連帯債務者の求償の制限。第443条、他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の一人が共同の面積を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の面積を得た場合において、他の連帯債務者は債権者に対抗することができる自由を有していたときは、その負担部分についてその自由をもってその面積を得た連帯債務者に対抗することができる。この場合において、総裁をもってその面積を得た連帯債務者に対抗したときは、その連帯債務者は債権者に対し総裁によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。第2項、弁済をし、その他自己の財産をもって共同の面積を得た連帯債務者が他の連帯債務者があることを知りながら、その面積を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済、その他自己の財産をもって面積を得るための行為をしたときは、当該他の連帯債務者はその面積を得るための行為を有効であったものとみなすことができる。償還をする資力のないものの負担部分の分担。第444条、連帯債務者の中に償還をする資力のないものがあるときは、その償還をすることができない部分は求償者及び他の資力のあるものの間で各自の負担部分に応じて分割して負担する。第2項、前項に規定する場合において、求償者及び他の資力のあるものがいずれも負担部分を有しないものであるときは、その償還をすることができない部分は求償者及び他の資力のあるものの間で等しい割合で分割して負担する。第3項、前2項の規定に関わらず、償還を受けることができないことについて求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。連帯債務者の一人との間の免除などと求償権。第445条、連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、または連帯債務者の一人のために事項が完成した場合においても、他の連帯債務者はその一人の連帯債務者に対し、第442条第1項の求償権を行使することができる。第5巻、保証債務。第1目、相続、保証人の責任など。第446条、保証人は主たる債務者がその債務を履行しないときにその履行をする責任を負う。第2項、保証契約は書面でしなければその効力を生じない。第3項、保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は書面によってされたものとみなして前項の規定を適用する。保証人の負担としたる債務の目的または対応。第448条、保証人の負担が債務の目的または対応においてしたる債務より重いときは、これをしたる債務の限度に厳縮する。第2項、したる債務の目的または対応が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。したる債務者について生じた自由の効力。第457条、したる債務者に対する履行の請求、その他の自由による事項の完成猶予及び更新は保証人に対してもその効力を生ずる。第2項、保証人はしたる債務者が主張することができる公弁をもって債権者に対抗することができる。第3項、したる債務者が債権者に対して総裁権、取り消し権または解除権を有するときは、これらの権利の行使によってしたる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は債権者に対して債務の履行を拒むことができる。連帯保証人について生じた自由の効力。第458条、第438条、第439条第1項、第440条及び第441条の規定は、したる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた自由について準用する。したる債務の履行状況に関する情報の提供義務。第458条の2、 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償、その他その債務に従たるすべてのものについての不履行の有無並びに、これらの残額及び、そのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務。第458条の3。主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は保証人に対し、その利益の喪失を知ったときから2ヶ月以内に、その旨を通知しなければならない。第2項。前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失したときから同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金、期限の利益を喪失しなかったとしても生じべきものを除く、にかかる保証債務の履行を請求することができない。第3項。前2項の規定は、保証人が法人である場合には適用しない。委託を受けた保証人の求償権。第459条。保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済、その他にこの財産をもって債務を消滅させる行為、以下債務の消滅行為という、をしたときは、その保証人は主たる債務者に対して対し、そのために支出した財産の額、その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額の求償権を有する。第2項。第442条第2項の規定は、前項の場合について準用する。委託を受けた保証人が弁済期前に弁済などをした場合の求償権。第459条の第2項。保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときは、その保証人は主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。この場合において、主たる債務者が債務の消滅行為の未然に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。第2項。前項の規定による求償は、主たる債務の弁済期後の法定利息及び、その弁済期後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用、その他の損害の賠償を包含する。第3項。第1項の求償権は、主たる債務の弁済期後でなければ、これを行使することができない。委託を受けた保証人の事前の求償権。第460条。保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ求償権を行使することができる。第1項。主たる債務者が破産手続き開始の決定を受け、かつ債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。第2項。債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に給与した期限は、保証人に対抗することができない。第3項。保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言い渡しを受けたとき、主たる債務者が保証人に対して召喚をする場合。第461条。前条の規定により主たる債務者が保証人に対して召喚をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は保証人に担保を強させ、または保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。第2項。前項に規定する場合において、主たる債務者は供託をし、担保を強し、または保証人に免責を得させて、その召喚の義務を免れることができる。委託を受けない保証人の求償権。第462条。第459条の2第1項の規定は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用する。第2項。主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においての求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の日、以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。第3項。第459条の2第3項の規定は、前2項に規定する保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をした場合における求償権の行使について準用する。通知を怠った保証人の求償の制限と。第463条。保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者にあらかじめ通知しないで債務の消滅行為をしたときは、主たる債務者は債権者に対抗することができた事由をもって、その保証人に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその保証人に対抗したときは、その保証人は債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。第2項。保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者が債務の消滅行為をしたことを保証人に通知することを怠ったため、その保証人が善意で債務の消滅行為をしたときは、その保証人はその際勤めの消滅行為を有効であったものとみなすことができる。第3項。保証人が債務の消滅行為をした後に主たる債務者が債務の消滅行為をした場合においては、保証人が主たる債務者の意思に反して保証をした時のほか、保証人が債務の消滅行為をしたことを主たる債務者に通知することを怠ったため、主たる債務者が善意で債務の消滅行為をした時も、主たる債務者はその債務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる。第2目、個人で保証契約。個人で保証契約の保証人の責任など。第465条の2、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約、以下で保証契約という、であって保証人が法人でないもの、以下個人で保証契約という、の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償、その他その債務に従たるすべてのものおよび、その保証債務について約定された違約金または、損害賠償の額について、その全部にかかる極度額を限度として、その履行をする責任を負う。第2項、個人で保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。第3項、第446条第2項及び、第3項の規定は、個人で保証契約における、第1項に規定する極度額の定めについて準用する。個人貸金などで保証契約の元本確定期日。第465条の3、個人で保証契約であって、その主たる債務の範囲に金銭の貸し渡しまたは、手形の割引を受けることによって、負担する債務、以下貸金など債務という、が含まれるもの、以下個人貸金などで保証契約という、において、主たる債務の元本の確定すべき期日、以下元本確定期日という、の定めがある場合において、その元本確定期日が、その個人貸金など、保証契約の締結の日から5年を経過する日よりなどの日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。第2項、個人貸金などで保証契約において、元本確定期日の定めがない場合、前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む、には、その元本確定期日は、その個人貸金など、保証契約の締結の日から3年を経過する日とする。第3項、個人貸金などで保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした日から5年を経過する日よりなどの日となるときは、その元本確定期日の変更はその効力を生じない。ただし、元本確定期日の前2ヶ月以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から5年以内の日となるときは、この限りでない。第4項、第446条第2項及び第3項の規定は、個人貸金などで保証契約における元本確定期日の定め及びその変更、その個人貸金など保証契約の締結の日から3年以内の日を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除くについて準用する。個人で保証契約の元本の確定事由。第465条の4、次に掲げる場合には、個人貸金などで保証契約における主たる債務の元本は確定する。ただし、第1号に掲げる場合にあっては、強制執行または担保権の実行の手続きの開始があったときに限る。第1号、債権者が保証人の財産について、金銭の支払いを目的とする債権についての強制執行または担保権の実行を申し立てたとき。第2号、保証人が破産手続き開始の決定を受けたとき。第3号、主たる債務者または保証人が死亡したとき。第2号、前項に規定する場合のほか、個人貸金などで保証契約における主たる債務の元本は次に掲げる場合にも確定する。ただし、第1号に掲げる場合にあっては、強制執行または担保権の実行の手続きの開始があったときに限る。第1号、 債権者が主たる債務者の財産について金銭の支払いを目的とする債権についての強制執行または担保権の実行を申し立てたとき。第2号、主たる債務者が破産手続き開始の決定を受けたとき、保証人が法人である寝保証契約の求償権。第465条の5、保証人が法人である寝保証契約において、第465条の2第1項に規定する極度額の定めがないときは、その寝保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権にかかる債務を主たる債務とする保証契約は、その効力を生じない。第2項、保証人が法人である寝保証契約であって、その主たる債務の範囲に貸し金など債務が含まれるものにおいて、元本確定期日の定めがないとき、または元本確定期日の定めもしくは、その変更が第465条の3第1項もしくは、第3項の規定を適用するとすれば、その効力を生じないものであるときは、その寝保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権にかかる債務を主たる債務とする保証契約は、その効力を生じない。主たる債務の範囲にその求償権にかかる債務が含まれる寝保証契約も同様とする。第3項、前2項の規定は、求償権にかかる債務を主たる債務とする保証契約または、主たる債務の範囲に求償権にかかる債務が含まれる寝保証契約の保証人が法人である場合には適用しない。第3目、事業に関わる債務についての保証契約の特則、公正証書の作成と保証の効力。第465条の6、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約または主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる寝保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前1ヶ月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。第2項、前項の公正証書を作成するには次に掲げる方式に従わなければならない。第1号、保証人になろうとする者が次の意または炉に掲げる契約の区分に応じそれぞれ当該意または炉に定める事項を公証人に告示すること。保証契約、炉に掲げるものを除く、主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償、その他その債務に従たるすべてのものの定めの有無及び、その内容並びに、主たる債務者がその債務を履行しないときには、その債務の全額について履行する意思、保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して、債告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、または、他に保証人があるかどうかに関わらず、その全額について履行する意思、を有していること。寝保証契約主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の範囲、寝保証契約における極度額、元本確定期日の定めの有無及びその内容並びに、主たる債務者がその債務を履行しないときには、極度額の限度において、元本確定期日または第465条の4、第1項確保もしくは第2項確保に掲げる自由、その他の元本を確定すべき自由が生ずるときまでに、生ずべき主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償、その他その債務に従たるすべてのものの全額について履行する意思、保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して債告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、または他に保証人があるかどうかに関わらず、その全額について履行する意思を有していること。第2号、公証人が保証人になろうとする者の口実を引きし、これを保証人になろうとする者に読み聞かせ、または閲覧させること。第3号、保証人になろうとする者が筆記の正確なことを承認した後、署名し、印を押すこと。ただし、保証人になろうとする者が署名することができない場合は、公証人がその自由を引きして、署名に変えることができる。第4号、公証人がその証書は前3号に掲げる方式に従って、作ったものである旨を引きして、これに署名し、印を押すこと。第3項、前2項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。保証にかかる公正証書の方式の特則。第465条の7、前条第1項の保証契約または、寝保証契約の保証人になろうとする者が、口が利けないものである場合には、公証人の前で、同条第2項第1号位、または、炉に掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該意、または、炉に定める事項を通訳人の通訳により真実し、または、自書して、同号の口に変えなければならない。この場合における、同項第2号の規定の適用については、同号中口実とあるのは、通訳人の通訳による真実または、自書とする。第2項、前条第1項の保証契約、または、寝保証契約の保証人になろうとする者が、耳が聞こえないものである場合には、公証人は、同条第2項第2号に規定する筆記した内容を、通訳人の通訳により、保証人になろうとする者に伝えて、同号の読み聞かせに変えることができる。第3項、公証人は前2項に定める方式に従って公正証書を作ったときはその旨をその証書に復帰しなければならない。公正証書の作成と求償権についての保証の効力。第465条の8、第465条の6、第1項および第2項並びに前条の規定は事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約または主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる寝保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権にかかる債務を主たる債務とする保証契約について準用する。主たる債務の範囲にその求償権にかかる債務が含まれる寝保証契約も同様とする。第2項、前項の規定は保証人になろうとする者が法人である場合には適用しない。公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外。第465条の9、前3条の規定は、保証人になろうとする者が次に掲げるものである保証契約については適用しない。第1号、主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役またはこれらに準ずるもの。第2号、主たる債務者が法人である場合の次に掲げるもの。主たる債務者の総株主の議決権、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき、議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。以下この号において同じ。の過半数を有するもの。主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における、当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有するもの。主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社及び当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者に、株式会社以外の法人が主たる債務者である場合における1、6または他に掲げる者に準ずる者。第3号、主たる債務者法人である者を除く以下この号において同じと、共同して事業を行う者または主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者、契約締結時の情報の提供義務。第465条の10、主たる債務者は事業のために負担する債務を主たる債務とする保証または主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる寝保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。第1号、財産及び収支の状況。第2号、主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況。第3号、主たる債務の担保として他に提供しまたは提供しようとするものがあるときはその旨及びその内容。第2項、主たる債務者が前項確保に掲げる事項に関して情報を提供せずまたは事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申し込みまたはその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せずまたは事実と異なる情報を提供したことを債権者が知りまたは知ることができたときは、保証人は保証契約を取り消すことができる。第3項、前2項の規定は保証をする者が法人である場合には適用しない。